岩手医科大学医の力、今週は先週に引き続きまして尿、排尿機能のトラブルということで、泌尿器科学講座講師の前川重勝先生にお話を伺っていきます。ドクター西と一緒に伺います。前川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週は頻尿について、ね、うん、はい、中心に伺いましたけども、ちょっとここでおさらいで、排尿機能のトラブルということ自体なんですが、どういうものなのかというところを聞かせてください。
はい、先週もお話ししましたが、排尿にはいろいろなフェーズがありまして、排尿、おしっこを出すところなので、おしっこの勢いが弱いとか出づらい、出ないというところと、蓄尿、おしっこを溜める機能なので、ちょっとしか溜まらなくても行きたくなってしまう、溜めれないで漏れてしまう、溜まりっぱなしになってしまう、あとは排尿後残尿感とか、おしっこした後ボタボタボタと漏れてしまうということ以外に、尿失禁ですね、そもそもおしっこをトイレでうまいこと出せないでおしっこが漏れてしまうという尿失禁というものがございます。
うん、前回は ね、 そうですね、先週はその頻尿ですから、まあおしっこの回数が多いという話ですけど、まあ、そのトイレまで行こうとしても、その前に漏らしちゃうっていうのを失禁ということなんですけども、失禁にもいろんなタイプがありますよね。
今おっしゃったような、トイレまで間に合わない、もうおしっこ行きたくてしたいしたいと言って間に合わない状態、切迫性尿失禁、切迫感って言いますか、切迫性で尿失禁が起きている状態です。あと出産後の女性に多いのが腹圧性尿失禁といって、くしゃみとか咳、あと立ち上がった時におしっこが漏れてしまう腹圧性の尿失禁、それともう一つ逸流性の尿失禁といって、糖尿病の方などに多いんですけれども、おしっこがパンパンに溜まってることに気づかないで、おしっこ出せなくてパンパンだから膀胱破裂するわけにいかないから失禁として下から漏れてしまう。
本人はでも尿意はあまり感じない、
尿意感じないで失禁が起きている方が多いですね。でそれが組み合わさって、いろんなタイプが組み合わさって起きる混合型の尿失禁というのもございます。
あとは認知症の方とかで、トイレの場所が分からなかったりなんだりということで尿失禁しちゃうような場合も、
そうですね、機能性の尿失禁と言いますけれども、
はい、
そういう方もいらっしゃいます。
確かに高齢者と住んでましたけど、大丈夫、漏れてないよ、漏れてないよって言っておむつを変えてみると、こうちょっとついてたよみたいな、ありましたよね。機能性、そっか、いろいろありますね。すべてこれは自覚している、または無自覚、いろいろってことですよね。一つではないということですよね。
はい、いろいろあります。
じゃあ、いろんなね、その尿失禁といってもですね、今先生おっしゃった通り、まあ、本人に尿意の自覚があったりなかったり、ね、思わず漏れちゃったり、いろんなタイプがあると思うんですけども、これの治療っていうのはどういうものがありますか？
はい、腹圧性尿失禁、咳とかくしゃみで出る尿失禁であったり、過活動膀胱で起きる切迫性尿失禁、いずれにおいても締める力、グッと骨盤底筋体操と言いますけど、お尻の穴を10秒締める筋トレを指導しますが、締める力をつけることで失禁が減るということがありますから、その体操ですね、筋トレをまず指導します。
なるほど。
でさらに切迫性尿失禁の場合は薬が効きますので、薬を飲むだけで治る人もいます。
この番組でもよくメディカルチップスで胃の力体操みたいなことをやりますけど、
はい、キュッと締めましたよね。
キュッと締めるその体操も今度またちょっと特集組んでもいいかも
しれないですね。そうですね、そうですね。あと確かに出産後、例えばバスとか電車に乗ってる時もただ立っていてはいけないと、そのキュッと締めたりっていうことをしなさいみたいな、こう無駄なく筋トレをしてみたいなことを教えていただいた記憶があるんですが、確かに効果はありますよね。
そうですね、
なるほど。薬を飲んでというのはどうなんでしょう、薬物治療っていうのは。
薬物治療は切迫性尿失禁はかなり効果が高い薬があります。ただ腹圧性尿失禁に関しては薬はあるんですが、なかなか効きづらいということがあって、さらに侵襲的な治療になりますけれども、手術でキュッと尿道のところを引き上げて締めるというような手術もやってることがあります。
逸流性の尿失禁といって、要は 膀胱パンパンに溜まってちょろちょろ漏れちゃうというようなタイプの逸流性っておっしゃってましたけど、これに対してはどうですか。
これは糖尿病のコントロールをしてもらうというのが大原則だったりするんですけども、それ以外に膀胱を刺激するようなお薬を飲んでいただくと。ただそれでもなかなか神経の問題だと出ないので、自己導尿といって自分で1日 3,4 回管を入れておしっこを取るということをする場合がございます。
あと認知症でトイレの場所がわからないとなると、これはまあ泌尿器科的というわけじゃないかもしれないけど、どんなアプローチしますか。
そうですね、これ岩手医大に入院中の方であれば、私たち排尿チームというのを組んでますので、リハビリの先生を入れてトイレに行く動作であったり、ズボンを脱ぐとか、そういうふうな筋力とかですね、作業のリハビリっていうのを行ってますが、自宅でやるとしたらご家族と根気よく見守って作業療法みたいなことをやっていくというのがよろしいかなと思います。
なるほど。
確かに筋力も衰えると、便座に座る、でズボンを例えば下げたり、終わってズボンを上げてまた立つとか、そういう機能までも衰えるとね、厳しいですよね。
そうですね、なのでどこにその方の問題があるかっていうのが、筋力が問題でそもそも座れなくて全部漏れてしまう、トイレに行くのが実は面倒くさいだけだとかですね、そういうこともありますので、この場合もどこに問題があるかをきちんと把握しなければいけないと思ってます。
先生、そのいろいろと尿失禁や、もちろん頻尿も含めてなんですけども、いろんなタイプがあって、それに対する検査とかあるって言いましたけども、ただその患者さんはご自宅で自分で何かこの先ほど運動療法みたいなね、お尻をキュッと締めるとかって言いましたけど、そういうのも含めてですね、自宅でこうできるような方法とか、なんかいい方法ないもんですかね。
はい、それは素晴らしいポイントでして、実はご自身でやる治療というのが、私たちが参考にするガイドラインでも推奨されております。前立腺肥大、過活動膀胱、どちらのガイドラインにおいても体重減少というものが内服薬と同じぐらい効果があると。
痩せた方がいいってことですか。
そうですね、痩せることが一番の効果がある治療だというふうに書かれております。
ちょっと耳が痛くなってきたあ、でも僕は関係ないじゃん。
そうですね、スリムなガリガリ君ですからね。
いいですよね、はいはいはい。
でも痩せた方がいいと。
ちょっと詳しく教えてください
。痩せることによって頻尿も改善するし、おしっこの勢いも良くなるということがもう結果として分かっておりますので、痩せるために何をするか、食事制限であったり、毎日の定期的な運動をして足の筋肉を使うと。足の筋肉を使うことによって体液循環が良くなって、それで前立腺の血流が良くなって、おしっこの出が良くなったり、過活動膀胱が治ったりということもありますし、何よりも私が一番生活指導で重視するのは、運動不足で足むくみますよね。夕方靴下の後ビチッとつくと思うんですけど、そのビチッとつく靴下の後っていうのが水分なので、重力で下に行ってた水分が今度寝ると重力が関係なくなるので、脳みそと心臓はその水を排出しなきゃいけないと思って夜おしっこに変えてしまう、夜間頻尿になるということも分かってますから、午後夕方とかですね、そのあたりにお散歩しましょうという指導を私はやっております。
なるほど。じゃあくれぐれも間違ってはいけないのは、痩せる体重管理というのはただこう例えば過激なダイエットをして体重だけ減らせばいいということではなくて、しっかり歩いたり食事もバランスよくとった上で痩せていくということなんですね。
そうですね、足の筋肉をつけるというのがポイントだと思います。
なるほど、
歩いてみるというのもいいですよね。見直したいですね、今年は歩くことをね。その他どうでしょうの、患者様たちにお伝えしていること。
はい、尿失禁の時も話しましたが、骨盤底筋体操って骨盤を支える筋肉、お尻の穴を10秒締める体操がグッと出口が閉まって漏れませんと言いましたが、実はグッと出口を閉めると出口が閉まったなということで、膀胱があれ出口が閉まったんだったら自分は開かなきゃいけないんだなというふうに、膀胱が蓄尿っていっておしっこを溜めるように今度神経が作動し始めます。でそうすることで脳みそが、あ、膀胱ってもっとおしっこ溜めれるんだなというふうに脳みそも安心な方向に向かいますので、 グッと締めるということが大事です。でその締めて我慢するということが膀胱訓練というふうにつながっていきますので、おしっこを我慢するというところにもつながっていきます。
ではちょっと前川先生の骨盤底筋体操ってやってみると、立つ座るどっちでしょう。座っても立ってもいいですか。
できれば最初は寝てやった方がいいと思います。
寝る、はい、はい、座る立つじゃなく寝るですね、
はい、座ったり立ったりすると、はい、ぐっと力を入れておしっこピッと漏れることがあるので、おしっこが漏れやすい方にとっては、うん、寝てやるとか四つん這いになって
四つん這い
はい、お腹の重力、腸の重さが膀胱にかからないような姿勢をとって、お尻の穴を10秒女性だと膣を締めると言いますが、10秒締めてリラックスするということを思い出した時にやってみると、食器洗ってる時でもいいですし、思い出した時にやるというのがいいと思います。
キュッとこう締めるわけですね。
で
そう
です、キープは10秒
キュッと締める。
わかりました、今やってます。キュッ、はい、呼吸も止まりそう
です、ね、呼吸も止まりそう。
ゆっくりと力、これ大体どれぐらい何セットやってくださいみたいなことは、
何セットというと、もうその方はそれが義務になってやりたくないと言いますので、
確かに確かに、
思い出した時に10秒締めてくださいというふうな指導がいいのかなと。1日何回と決めないで、思い出したらやってみましょうというのが一番よろしいかと思います、
はい、骨盤底筋体操はできそうですね。
できそうですね、はい、うんうんうん、なかなか。でも今も僕もやってますもん、
はい、
聞こえますでしょ、キュッと。
聞こえなかった、聞こえなかった、
聞こえなか
った。それぐらいな感覚で、
そうそうそう、うん、
で水分摂取は調整してくださいということでしたね。これは人によって必要量ってあるんですか。どのように指導されてるんでしょう、水分量というのは。
これが一番難しいポイントでして、私たちの専門的な立場からすると、20ml×自分の体重なので、60キロの方だと 1200cc 1日おしっこ出るような飲水量にしましょうと。ただそれって難しいので、私が指導するのはだいたいペットボトル2本、1リットルの水分で、そこから汗をかくようなことがあったらコップ1杯足してみましょうとかですね、夏場は足しましょう、冬だったら1リットルで十分、ただ乾燥で喉が渇くことあるので、うがいでごまかしましょうというふうな指導をしております、うん、
なるほど。
この水分というのは水が理想ですか。
水であったり、
はい、
薄めのお茶であったり、
あ、なるほど、
水分でお酒を飲むとかですね、コーヒーを飲むっていうのは利尿作用が強いので、カフェインとかアルコールがない方が理想だと思っております、
うん、はい、大事ですね。その他はいかがでしょうか。
その他、岩手の場合は冬は寒いですから、寒いとトイレに行きたくなるということはありますので、やはり下半身を冷えなくしましょうとか、暖かい靴下を履いて寝ましょうとかですね、そういうことも夜間頻尿にプラスに働くことはあります。
なるほど、腰周りを暖かくするってことですね、
うん、そうですね、
だいぶそれだけでも効果ありますよね、寒いから急になんか模様したりしますからね。じゃあこういったことを心がけながら暮らしていくというだけでも、まあ、改善だけではなく予防にもなるということですね。
そうですね、予防にもなりますし、うん、治療にもなる、
治療にもなるし、
はい、先ほどの水分の話でよく脳梗塞を予防するためには、うん、もちろん十分な水分、水分摂取日頃から脱水にならないようにっていう気をつけなきゃいけないんですけど、その一方で夜におしっこ、さっきの頻尿の話じゃないけども、おしっこ行くのが嫌だからって極端に水分を控えようとする人もいて、だからその辺は非常に難しいところなんですけども、まあ、脳梗塞予防するのは日中を通してまんべんなく水分をちゃんと取っておくという、で夜はまあ寝る2時間前からは少し控えめにしてももちろん構わないので、ただずっと控えめにしておしっこの量を減らしたいからって控えめしすぎるのもある程度の年を召してくるとちょっと気をつけていただきたいなというのは、脳外科的な立場からは、ちょっとお話ししておきたいなと思いましたね。
高齢の方を旅行に連れて行こうとすると、うん、もう前日から水分控え始めたり、うん、飲まないとか、ね、ね、言うんですよね。
そうそうそう、
でも飲んでっていう、
そうそう、やっぱり
よくそういう会話ありましたけどね。
ちゃんと取りながらも、
うん
うん、ただおしっこのコントロールする上では夜はちょっと控えめにしたりということはいいのかもしれないですよね。
はい、うん、まあ、2週にわたって前川先生からそのまあいわゆるおしっこ、
うん、
ね、その排尿について伺ってきまして、うん、はい、私たちもね、それぞれ自分で やってみようという気持ちにもなりましたけどね。
体操もね教えていただいたし、いろんなタイプがあるんだなってことを皆さんにも分かっていただいたんじゃないかなと思いますよね。
最後に前川先生、ぜひリスナーの皆さんにもメッセージをいただきたいんですけど。
はい、トイレのことってなると恥ずかしいという羞恥心で病院に来ない方やはりいるんですけれども、先ほどの話にもありましたけれども、お水飲まないようにするとかですね、出かけるのが怖いという自分の人生を台無しにしてしまうよりは、ぜひですね、治る頻尿と尿失禁というのもありますので、泌尿器科に受診いただいて楽しい生活を過ごしていただければなと思いますので、恥ずかしがらずに周りの方と相談して、周りを巻き込んでみんなで泌尿器科にいらっしゃっていただければいいかなと思っております。